藤沢歴史探訪、今月は藤沢市八ヶ岳野外体験教室、子どもたちとつないできた30年をテーマにお届けしていきます。1週目お話を伺っていきますのは田中正夫さんです。田中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
地元の子たちにとってはとてもいい場所であり、思い出がたくさん詰まっている場所の一つになっていると思いますが、藤沢市八ヶ岳野外体験教室、なんと30年ということで、もう当時の話から伺っていきたいなという1ヶ月になります。といったところで田中さんに登場していただいたわけなんですが、どういうふうに関わってきたのか、いつから関わってきたのか、田中さん教えていただけますか。
はい、関わりについてはですね、私非常に野辺山というのはですね、学生時代にですね、レタス栽培の関係でですね、私農業経済のゼミナールやってまして、その時ですね、野辺山にお世話になったことなんですね。で、今回八ヶ岳の話があった時にですね、非常にびっくりしたんですね。つながりがこう出たということで、そんなことでですね、当時の状況というのは本当にベトナム戦争の時にですね、八ヶ岳の高原野菜が沖縄経由で運ばれてたとか、いろいろそんなお話も地元の人から聞いたりしてるんで、非常に関わりが深い頃だったんですね。で、私も八ヶ岳の野外体験教室についてはですね、4年3ヶ月雪の降ってるところからですね、現地の用地を見に行ったり、またいろいろな関係者をですね、視察に連れて行ったり、もう本当に胸まで雪に浸かってですね、行った経験がありますね。そういう意味では皆さんが知らない部分、特に土台の部分は私は全て見てきておりますのでね、そういうお話が今日できればと思います。
ありがとうございます。ということは田中さんご自身はもう開設当時から関わっていらっしゃるということですね。
そういうことですね。私が関わったのはですね、最初野外体験教室のですね、用地として元、今亡くなられましたけど葉山市長時代にですね、川上村の千曲川の源流、その地域でですね、まあ、候補地に挙げて準備をずっと進めてきたようなんですけれども、まあそれがいろいろ総合的な判断の中で難しいということで、そま添え尾根のところですね、当時西洋環境開発というですね、西部セゾングループの会社がですね、別荘地の開発をしてたんですね。私も野辺山で大学時代に農作業を手伝いながら調査してた時にですね、地元の人があの辺の山をですね、西部が買ったらしいよという噂を聞いた、そういう頃だったんですね。ですから本当になんかつながりがあって不思議でしょうがないんですけどね。
田中さんは解説するにあたり、そういったこう縁を感じながら関わってこられたということなんですけれども、行政側の立場ということでよろしいですか。
そうですね、はい、
でそういったまあいろんな立場の方たちが田中さんのように子どもたちのためにということで、こういった場所がいいんじゃないかという、やっぱりこういろいろ考えながら作ったわけなんですけれども、そもそもその野外体験教室を開設するっていうふうになったのって、どういったところからだったのかも聞かせていただけますか。
はい、児童生徒のですね、教育施設ということで、普段体験のできないですね、自然の中の一員として子どもたちもですね、そういういろいろな体験をして、友達とか、あるいは先生方、あるいは現地の指導員さんとですね、コミュニケーションを図れるような、そういうことを目標にしてですね、まずいろいろな体験ができる、そういうプログラムをですね、指導主事が考えながら準備を進めておりました。
子どもたちというところがまずメインテーマに一つなると思うんですけれども、その解説するにあたり、本当にこう何でもそうだと思うんですが、何かを作るとかスタートさせるって本当に大変だと思うんですけれども、苦労された部分とか、まあ、大変なところ、その工夫されたところなども聞かせていただけますか。はい、
まず八ヶ岳が噴火した時にですね、出た大きな石が建設用地にはですね、ゴロゴロありました。で、そういう意味でそこを整地するためにですね、ユンボというかですね、深く土を引っかく機械なんですが、それがですね、もう石と戦って火花を散らすぐらいの、そんな状況の中で大きな石がゴロゴロしてまして、それをまずどかしてですね、建設を進めていったと。それからあと非常に寒冷地ということで、現地はですね、1年間にストーブを焚かないのはですね、1ヶ月半ぐらいということでですね、非常に寒いところなんですね。ですからそういうところで準備を進める上では、現地に赴任するですね、 職員の住宅の確保とかですね、児童生徒がですね現地に行くための交通手段とか、そういうのを我々が担当してですね準備を進めてきました。
本当にそのご苦労があったから今出来上がっているわけで、子どもたちが安心してここで過ごせるということですね。
そういうことですね。とっても素晴らしいやはり自然環境の中ですね。私も月にだいたい当時はですね2回ぐらい校庭会議でですね日帰りで現地へ入ったんですけれども、やはり印象に残ったのは雪深いところでですね、ウソという鳥がいるんですけど、そのさえずりがすごいのと、それから綺麗な首の周りがピンク色のですね鳥なんですけど、そういう野鳥とかあるいは鹿とかですね狐とかいろんな動物と巡り合う、これが子どもたちにとってもですねいい体験になるのかなと考えてますね。
今となっては本当に立派な施設になってますけれども、その施設ができる前のその苦労、大きな石があったよっていう、もうそういった場面ってもう私たちは今本当想像できないぐらい本当に整備されていますけれども、そういったところも本当に見てこられた方とねお話を伺えるということで、ぜひその辺の苦労も知っていただきながら皆さんねこの施設楽しんでいただければなと思います。さあその田中さんたちがですねそのまあ管理運営するにあたりいろんなことを考えて今の素晴らしい施設が出来上がったわけなんですが、開設当初どんな状況だったのか、でまた子どもたちが過ごしていたりとか、まあ、利用者がたくさんいらっしゃいますけれども、利用者の方たちからどんな声が届いているのか、反響などについても聞かせていただけますか。
はい、開設当初はですね、やはり藤沢市内のですね小中学生が野辺山まで行くと、これ片道4時間ぐらいかかっちゃうんですね。でそういう中でですね観光バスをチャーターしてですね、全て市の予算で子どもたちには負担かかんないようにそういう準備を進めていたんですけれども、当初私が一番悩んだのはですね、やっぱり学校の利用率当初は少なかったんですね。現実的にはなぜかというと、やはり片道4時間かかって一泊で帰ってくるのはもったいないとか、そういう先生方もいたんですけど、現在はすごくそのどこの学校も利用してるし、また冬の使い方もですねスキー教室とかいろいろな体験を子どもたちにさせてるというお話を聞いてますのでね、私はその分非常に良くなったの、皆さん理解してくれたんだな。それからあと当初ですね、あそこを利用する学校と利用してない学校とあったわけですね。ちょっと府警からですね、あんないい施設を作っていてね、うちの子供は行かれないっていうようなそういう電話を受けたことがあるんですよね。そういう意味では今各学校が普段使っていただくのと、それから冬も使っていただく、非常に嬉しく感じてますね。
四季折々いろんなことがこうその季節ごとに体感できるっていう場所って本当に貴重ですね。
そうですね、富士山では味わえないようなね、本当に現地へ行ってやはり体験するということは素晴らしいことであって、そういう中で子どもたちがですね普段学校で味わえない、向こうで一緒に寝泊まりして同じ目的を持ってですね勉強以外と、まあ勉強になるのかもしれないですけど、勉強以外でですね体を動かして、例えば材木のですね枝切りとかですね、そういうのも体験しているようですし、またいろいろ工作もですね現地でやってるようなんで、そういう意味ではすごくこう今活用されてますし、それから一般の市民がですね学校利用してない時に利用している、その反響としてはですねすごく素晴らしい施設、安い価格で素晴らしい食事が食べられるというような話は当時すごくこう入ってましたね。
なんかそういった言葉がやっぱり田中さんたちが頑張ってよかったなっていう一つの励みになったりしたんじゃないですか。
そうですね、やはり児童生徒が利用する野外体験教室ですし、設備もですねすごいいいものを使ってるんですね。例えば大食堂、生徒がですね食事をするテーブル椅子、これもそれなりのメーカー品を使って今行ってもまだそれが使える、30年経っても使えているっていうのはやはりいいものを導入したからかなっていう、そういう思いがありますね。
すごいですね。 当時設置したものが今でもちゃんと使えていてっていう、その今の言葉もそうですけれども、本当にいろんなことを考えられて工夫をされて、子どもたちのために、そしていい施設にっていうことで、いろんな思いがこもっていることをすごくですね、こう伝わってきます。じゃあ先ほどからですね、印象に残ったこととか子どもたちの様子、利用者の様子なども教えていただいてきたんですけれども、田中さんの中で野外体験教室に関わる中で特にこういうのがあったなっていうエピソードがあれば一つ聞かせていただけますか。
ですね、どちらかというとですね、やはり当初お話しあったようにですね、ゼロからスタートするということは本当に大変なことで、まず学校現場からの要望に沿うような形の中でですね、全てを進めていくという中でですね、例えば最初もキャンプサイト、ここに学校がですねキャンプファイヤーをやるための広場が一箇所あったんですけど、でやはりあそこ360人が一度に泊まれるようなですね施設、そうすると1校だけでなくて2校3校ということもあるかと思うんで、学校要望でですねキャンプファイヤーのできる場所をもう一箇所作ってほしいというお話も出ましてね、で用地の買収等もする中で、現場のですね指導士さんからはですね、ここの場所をキャンプサイトにされると、例えば柳欄とかですね群落があるんだとか、いろいろな情報を得る中でそういうものを配慮しながら用地をですね拡幅していったという、そういう苦労はありますよね。
もう利用している側、今となっては本当に聞けない話ですね。
そうですね、はい、ですから住宅にしてもやはり一生懸命我々4人がですね、例えば運営管理をする職員と、それから現地の指導主事とかですね、それから所長、合計4人が当初は現地に入ったんですけど、今まで初めてのことですのでね、県外でそういう施設を、ですから非常に寒冷地ということもありますし、いろいろな職員手当の関係の問題とか、それから住宅確保、これは本当に今北都市となってますけど、いろいろ明野町とかですね清里の方からいろいろ回りまして探したんですけども、やはり農家で空き家はたくさんあるんですけども、大きすぎたりですね、そんな中でですね非常に難航しまして、結果的には現地に職員住宅を4棟建てたんですけど、そんなこともですねありますのでね、それでまして凍結震度、地面が凍る、それが1メーター50ぐらいあるんですね現地。今温暖化でどのぐらいになってるかは私分かりませんけれども、職員住宅一つ建てるにしても土台をですね深く設置してですね作ったり、そういうことが意外とありましたね。
きっとエピソードもいろんなものがもっともっと出てくると思うんですけれども、ピックアップしてご紹介していただきましたけれども、はい、きっとこうお話をしながら田中さんの中でも、ああだったなこうだったなっていう思い出がきっとね蘇ってきていると思いますし、まあ、そういった苦労がある、そしてやっぱり藤沢市とは違う気候であって、まあ、その地形であってといったところから考えながら解説していただいたんだなといったところをですね、今日は本当にたくさんお話を聞くことができて、はい、皆さんもこれを忘れずにちょっと感謝しながらぜひ、ね、使っていただきたいなと思います。
は
い、
そうですね、
ね、その開設当時もう本当にご苦労いただいて、ご尽力をいただいて今の施設ができてもう30年経っているわけなんですけれども、この藤沢市八ヶ岳野外体験教室内とか、またその周りで何かちょっとこうおすすめのスポットとか、田中さんお気に入りの場所とかあればおしまいに聞かせていただけますか。
はい、私はですね、特別私の情報としてっていうかですね、非常に自然環境の豊富なところですので、食堂のですね厨房をやっているシェフの方からですね行った時にですねいろんな情報をもらうんですね。そのシェフの方は渓流釣りが好きだとか、あるいは美術館を鑑賞したりで、ある時ですね食事してましたら、そのシェフが来て、田中さんこういうの今やってるよという美術館の情報をくれました。それが岡野公園のですね近くなんですけど、ちょうどムササビのですね写真展やってると、ちょうど家族と行ってたんで、その帰りに寄って、素晴らしいそのムササビの生態とかそういうのが写真にこう載っていたり、やはりそういう現地の施設の人たちから情報をもらうということも大切かなと思いますね。
そうですね、
はい、
もういいとこ知ってるってことですもんね。
そうです、そうです、そういうことです。はい、
確かにこうパンフレットとか、はい、そのね、皆さんの情報からいろんなこう、はい、まあ、いいところをきっとね、はい、ピックアップされてると思いますけれども、もう行ったらその ところにいる方にそうやってお話を聞くっていうのは本当一つちょっとね大きなポイントになりますね。田中さんから今アドバイスがありました、メッセージがありましたようにですね、行ったらそのところで生活している方とか過ごしている方にちょっとねおすすめのスポットとか今の季節ってどうなのかななんてね、はい、お話をしていただければと思います。さあ今月はですね藤沢市八ヶ岳野外体験教室子どもたちとつないできた30年をテーマにお届けしていきます。この1ヶ月、まあ、田中さんのようにですねこう関わってこられた方たちが続々と登場しますのでぜひ、ね、皆さんお楽しみに1ヶ月聞いていただければと思います。さあ当時の話も私たちは今となってはなかなか聞けない話を本当にたくさん聞かせていただきました。田中さんありがとうございました。
いいえ、またよろしくお願いいたします。ぜひご利用ください。